日刊深夜快速水曜版西田東田矢上田。皆さんこんばんは、イペリット上田です。この番組は IBB 新鍋スタジオからお送りしております。先日10月の18日から19日にかけまして、宇都宮でありました、2025宇都宮ジャパンカップの模様を お話しできればいいなと思います。毎年この時期、まあ10月の中旬ぐらいからにかけて、かけてというか、に行われます。まあ日本最大級の自転車レースではないかなと。まあ一応国内レースとしましては、まあ、いわゆるラインレース、といって、スタート地点とゴール地点が、まあ違うというような形で、まあ一般道を使ってやるというツアーオブジャパンというレース、組織というか、レース形態がありますが、まあ、この宇都宮であるジャパンカップは、まあいわゆる、クリテリウムといって、同じところを、まあ、周回するというレース形態で、毎年行っておりますと。10月になりますと、まあ、ヨーロッパのレース、ほぼほぼ終わりまして、まあ、基本的には日本で行われるレースが、まあ、シーズン最後のレースになっているんではないかなと。で、最近、始まりましたツールド九州というものも、まあ基本、九州を基本というか、九州を使って、ラインレースをするという新しい、勢力というか運営形態のレースでございますと。こちらはこちらで、まあまあ、1年ごとに、ブラッシュアップというか、規模が大きくなったり、レースの運営の仕方だったり、レースできる会場だったりというものが増えていって、まあ、年々いい感じでお客さんも増えていって盛り上がっている傾向が、顕著に出ているレースではないかなという気がしておりますと。で、先日行われましたこのジャパンカップですが、まあ、自転車の街宇都宮ということを、まあ、キャッチフレーズというか、キャッチコピーとして、大々的に行っているわけでございますが、毎年のように、いわゆる UCI ワイルドチーム、まあ、いわゆるトップチームと言われるところから、数チーム、出てくれまして、出てくれるというか、まあ、招待という形で、まあ、呼んで、レースをやるということで、今年は、EF エディケーション、EG ポストと、バーレン・ビクトリアス、コフィリス、アンテル・マルシェ、ワンティ、リトルトレック、ジェイコ・アルーラというトップチーム、6チームが、来てくれました。で、その下に、プロチームという、いわゆるセカンドチームというか、1個下のチームが、イスラエル、プレミアテック、ソリューションテック、ビニファンティーニ、チーム、ノルディスク、で、チューダー、プロサイクリングチームという、まあ、名前が、すでにあるチームが、こうやって、来てくれるということで、で、あとは国内の、いわゆる、コンチネンタルチーム、プロチームよりももう一個、下の、チームになりますが、国内チームと一緒にレースを行いますよと。で、一チーム6人ほどのチーム編成で、やりますが、近年、この 宇都宮ジャパンカップ、クリテリウムとロードレースということで、2日に分けて大会が行われますと。1日目のクリテリウムは、街中を、大通りを封鎖いたしまして、一周2キロ3キロのコースをぐるぐる回るという形で、行いますと。で、近年、1時間あたり、1時間というか、1周あたりの、まあ、時間と速度が、毎年、ちょっとずつ速くなっておりまして、今年は、50キロを超えるという、びっくりするような速さで進みましたと。で、近年これが、だんだん、ちょっとずつ、速くなっていっておりまして、まあ、全然、この UCI ワールドチームが、遊びではなく、本気で、このレースを勝ちに来るということで、ほぼほぼ国内のコンチネンタルチームが、目立たないという非常に難しいというか、まあ国内チームからすると難しい展開、お客さんからすると非常に楽しい展開がスタートから始まりますと。まあ一般的にこのサイクルロードレースというものは、まあ、一周ぐらい、顔見せ、一周、まあ、クリテリウムだったら一周ぐらい、まあ、ラインレースだったら、まあ、5キロとか、そこら辺で、まあ、顔見せ程度のゆっくりみんなで走るということをやってから、レース自体がスタートをするんですけど、この、一日目も二日目も、クリテリウムも、ロードレースの方も、スタートから、用意ドンということで、トップチームの選手がいきなり逃げるという展開がここ数年、起こっておりますと。で、もう根本的に国内チームとレベルがやっぱり違いますので、このいわゆるトップチームの選手がいきなり用意ドンということで逃げられますと、追っかける方は非常に大変な力を使いますと、そういうこともあって、もうガチで、このレースをこのトップチームは、勝ちに、来てるのがもう体現、もうスタート直後から、体現しているわけで、今年もスタートからみんなっていうか海外チーム本気で来てんだなというのが、一瞬でわかるという非常に面白いレースになりますと。で、案の定、海外のトップチームが、いろんな手を使って、まあいろんな手というか、まあ逃げて、捕まえて、逃げて捕まえてというものを、力を尽くして、やるというものが、もう典型的な例なんですけど、いわゆる、短い周回コースなんですが、まあそれに伴って、いわゆるストップアンドゴー、まあいわゆる折り返しのところが必ず、スピードが緩めなければいけないので、緩めて、ダッシュして、緩めてダッシュしてというものの、繰り返しで非常に足に負担がかかるレース形態になりますと。で、こう部屋、いわゆる普通の大通りを、下りと上りを使って、やりますので、折り返しの、幅というか、ゆっくり回るというものが、まあ、結構 R が厳しくて、 難しいライディングが伴いますので、こう、まあ楽しいというか、ストップアンドゴーが常にかかるという状態になりますと。まあそういうことに伴って、まあ基本的に自力があるトップチームの方が、まあ実力が上ですので、ペースだったり、このレース展開をまあ握って、いけるわけでございますと。で、今回も、まあ近年、リドルトレックというチームが、長年、このクリテリウムを勝っておりますので、今回も、まあ、大本命で、いわゆる、世界一流のトップスプリンターと言われる選手を連れてきておりました。で、案の定、その選手が、今回も、今回はというか、まあ、リドルトレックが力を尽くして、まあ、綺麗に勝ったわけでございます。で、まあ、みんながみんなというか、大本命の選手が、大本命通り、ちゃんと勝つというものを体現できるほど力を入れてきたというものが、目に見えてわかる、非常に面白い展開で、決着したレースだったんではないかなと。で、1日目のこのレースも非常に面白かったんですけど、二日目のサイクルロードレースの方は、こちらもまあクリテリウムなんですけど、一周10キロの、道を14周ほど走るということで、まあ140キロ程度、走る道になりますと。で、まあこちらも案の定、スタートから、トップチームの選手が逃げるという非常に面白い展開が繰り返されまして、まあいわゆる名前のある選手も逃げて、非常に盛り上がりまして、で最終的には、若手の20代前半の選手が、勝つという展開で、幕を閉じましたと。で、近年、まあ、いわゆるシーズンオフにかかる、この時期に、まあ、若手の、まあ、20代前半とか、10代後半とか、もう本当に、これから力を入れて、育てていこうという選手を連れてきているような気がしておりますと。で、ちゃんと、まあ、目をかけたというか、これから君、僕たちのチームの主力だよねというような選手をわざわざ連れてきているような感じもいたしますと。で、なぜかしら近年、この海外のトップ選手にいるチームでも、まあシーズンオフが、まあ、この時期にはなりますが、日本で引退しようという選手もちらほらいて、まあ、いわゆるベテラン選手も日本で、最後走ってやめたいというようなことも、よく聞きますし、実際やめる選手もいますと。で、若手だけ連れてくるわけでもなく、ベテランもちゃんと連れてきて、まあ、いわゆる6チームっていうか6席ぐらいしか席がありませんので、みんなが結構来たいということをよく聞きますと。そうすると、まあ、人選というか、みんながみんな行きたいからつって連れてくるわけでも行きませんので、結構このジャパンカップに出るというものが争奪戦に今はなっているんではないかなと。 来年も、まあ、この時期にありますので、まあ、基本的には、J スポーツ、CS の J スポーツで生中継をいたしますと。まあ、そうやって、CS 放送に入ってもらえれば、こういう国内のトップレース、海外の様々なレースもいろいろ見れるんではないかなという気がしております。まあ、一般的にマイナーなまだ競技ではありますが、少しずつでもこういうサイクルロードレースが認知されていけばいいなという気がしております。明日は木曜版です。どうぞお楽しみに。それではまた来週。